初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルブデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
8月中旬、
はい、お盆ですよ。
はい、お盆ね。そうですね、
お盆といえば、
うん、
はい、お盆といえば幽霊。
幽霊ね、昔よくテレビでやってましたよね。見ました、見ました。
まああのね、ちょっと前あの、ね、菅さんと話して、今日はちょっと今回はフリートークしようかっていう話が出たもんですから。
そうなんです。塩田さんと収録していると、収録の合間にいろんな話をしてくださるんですけど、それめちゃくちゃ面白いから、ポッドキャストの番組で話したらどうですかって言ったら、
ね、
用意していたものを
急遽あのさ、本当は IoT の話をしようかなと思ったんですけど。
そうなんです。
これはあの次回ですね。
次回でいいですね。
はい、次回、あのとても面白い IoT の話があるんで、
はい、
あの皆さんに聞いていただけると、多分あの管理会社さんは多分欲しいなって多分言うと思うんですよね。すごいんですよ。マジですごいんですよ、
うん、
これ、うん、ウェルブブランドで出るっていうのがまたすごいんですよ。
すごいですね。
そうなんですよ、ウェルブブランドで出るんですよ。
ウェルブブランドが出ちゃうんですね。すごい。
ウェルブブランドの IoT の商品が、リリースされる予定なんです。
へ
ー、それは次回です。
え、いいんですか今回。今回いいの、は
い、いいよいいよ。だってあのお盆だからさ。
あ、そう。
まあまあ、あの、なんていうんですか。あの、そういう、まあ、フリートーク的な感じで、
うん、
あの、行くのも珍しいので、
はい、
まあ。今回はそっちで話してもいいかなと思って、あの、皆さんにこういう機会ってなかなかないもんですから、
うん。
あの、ね、あの、まあ、菅さんとどんな話をしてたかみたいなと
思って
ですね、はい。あの、昔のね、あの、全然その怖い話じゃないんですよ。
はい。
僕がこれから話す内容は。だから、そうなのみたいなのって、あの、なんつうのかな、なんつうのかな、あ、僕結構実はあの、幽霊とか見るんですよ、小さい頃って。
それがまたもうすでに、もう普通じゃないじゃない。
うん、まあ、どうなんかね、うん、なんかこう、ね、こう、あって言うとそこに立ってたりとかしたりとかね。
はい。
あの、あ、え？とかって言っても、ちっちゃい頃とかなんかは、意外と、こう、そういうのがあったりとかして、
はい。
あの、うちのおじいちゃんと一緒に住んでたの。おじいちゃんちょっと悪いんだけど、あそこに人が立ってるんだけど、とかって怖いから、自分が、
うん。うん。
で、一緒に来るといなかったりとか。
おじいちゃんには見えてないってことですよね。
そうそうそうそう。で、僕もわかんない。その、一緒にいた時に。
ああ、そっか、いなくなっちゃってね。
だけど、それ2回あるね。同じ場所で。
じゃあ確実になんかそこにいらっしゃいますよね。
うん、でもうちなのよ、しかも。うちの窓のところにいるのよ。
いや、もうほんとやめて、怖いんだけど。
で、こんな話をしてた時に、昔の車の話をちょっとね。
はい。
あの、菅さんと話してたんだけど、あの、こんなケースがあったらこうやった方がいいよっていう、あの、うん、ちょうど夏でお盆だから、
はい、
ね、あの、僕はこうして逆に良くなったかもしれない。まあ、どうだか分かんないけど、
うん、
あの、あったんですよ。で、うん、昔ね、ほんと、かれこれ何年前だろう。もうほんと20年ぐらい前の話なんですけど、まあ、車で仕事でずっと使ってた車が壊れちゃったんで、まあ、急遽車を買わなきゃいけなくなったんですよ。
はい。
で、もう選んでらんないから、
うん、
もうとりあえず安いやつ、
うん、
で、もういいや、じゃあこれでくださいよ、なんて言って、あの、車買ったんですね。
はい。
まあ一応車種もちょっと内緒にしておきましょう、
うん。
で、4枚ドアのセダンタイプの車を買って、で、あの、まあうちの前にが駐車場なんだよね。で、自宅の前に停めてて、そして朝起きた時に、こうカーテン開けて、はって車見た時に、長身のメガネかけたスーツの人が乗ろうとしてるんですよ。
はい。
で、ほ ほうとか思うじゃないですか。お前、乗りすんだみたいな感じで。
俺の車だぞ、みたいなね。
そう。
うん。
ほって見た。で、もう一回見た時にもういらっしゃらなかったんですよ。
ああ、はい。
あれ、おかしいな、みたいな。まあまあ、うん、まあいいや、みたいな感じで、まあ一回終わったんですよ。
うん、
で、何日かなんか後に、ちょっとまあ、その時お知り合いの、女性がいて、まあ別にその、なんつうの、お仕事というか、いろいろ僕、教わったりとか、いろいろこう、なんていうのかな、お仕事も教えてくれるし、もう、向こうの旦那さん、ね、お父さんみたいな年齢で、いろいろこう、お仕事のああだよ、こうだよとかって教えてくれる方がいらっしゃったんですけど、
はい。
その方って、どっちかってそういうのがわかる人なんですよ。
うん。
で、うんで、その車に乗ってどっか行こう、その移動するときに。
はい。
しょうちゃん、ここにさ、とかつって、しょうちゃん、あれ、メガネかけて、スーツかけて、調子の人知ってるとか言われて。
うん。
いや、それもしかして僕、朝見た人ですよ、みたいな話をしたら。
はい。
うん。その女性曰くいるよって言われたんですよ。
はい。
おそらく。
うん。
これは、ちょっとどうなのとかあるわけですよ、
うん。
で、ぶっちゃけ中古で買った車で結構程度も悪かったんですよ。正直な話。
うん、
だから、どっちかっていうとね、ほんとね、調子が悪かったんですよ。その車自体も。
はい。
だから、その何アイドリングがこう、普通ね、ブーブーってなってるの、ブーン、ブーンとかってたまにこう、動いちゃうんですよ。あれこれなんか調子悪いなと思って、プラグコードとか変えたりとかいろいろしたんだけど、その時そんなに治んなかったの。
うん。
で、ああ、ダメだなーなんて話になったんだけど、で、その女性と話した後に、どうした方がいいですって聞いたんですよ。
うん。
一番いいのは売る方がいいって言われたんです。
ああ、まあもう手放しちゃった方がいいってことですね。
うん。
そう。
手放すんだったら早い方がいいよね。私はって、うん、そんな状況じゃないんですよ。そんな買ったばっかりの車すぐ売るってわけにはいかないし、売ったところで二足三文だから、もうそんなのもうマイナスどころじゃ騒ぎじゃないじゃないですか。だって
必要だしね。
そう、必要のためにももうしょうがなくてもう何十万だけど、いやそれは無理かなとか思って、うん、そしたらどうすればいいんですかって言ったら、僕は言われたのは、その人の縁を切ってあげた方がいいって言われたんですね。
うんうん、
で、上がってもらった方がいいって言われます。
うん、
で、どうした方がいいんですかって話をしたときに、やっぱり刃物？
はい。
で、僕は内装業とかリフォーム業でやってるんで、肩のナイフがあったんで、
うん、
それを、和紙の中にこう入れて、
うん、
4枚ドアなんで、各ドアポケットに入れて、
はい、
で、後ろのトランクのところにも一つ置いて、
うん、
で、ちょっと、お塩をちょっと巻いてあげて、
はい、
で、日本酒750か500買ってきて、で、ちょっとこうパタパタパタパタって全体的に巻いて、
うん、
で、まあちょっとお清めをして、自分でね、
はい、うん、
で、まあ、なんとか、できたかなと思ったら、
うん。
調子が戻ったんですよ、車に。
すごい、すごいですよね、これね。
本当に、不思議なんだけど。
へえ、そんなことが。
で、
うん。
うん。で、その女性に言われたのは、本当は売った方が一番ベータ。いろんな意味で。
うん、
だけど、
うんうん
うん、結局、その人が上に上がってくれる、
うん、
縁を切ってあげて、
うん、
そうすると、今度は、その上から僕のことを守ってくれるんですって。
すごいですよね、それって。
もう、時効になってるからね、多分もう守ってくれないと思うんだけど、う
んわかんないよ。
十何年前の話だからね。
うん。
うん。だけど、それはあるかなっていうのがあって、まあ、お盆だしね。
うん。
ちょっとそんな話を、ちょっと、ありましたっていうのは、ちょっと、話してみました。フリートークだからね、今日ね。
いやー、こういうことって本当あるんですね。
いいよ。ある。絶対あるよ。
ありますよ
僕
ね。
がね、その前サラリーマンやってた頃、
はい。
配属される前に、僕、コンピューターのメンテナンスとかもやってたんで、あるメーカーの、講習に行くんですよ。
はい。
2ヶ月ぐらい行ってたかな。で、泊まり込みで。で、その時の先生の話も面白くて、僕たちの、前の方のクラスの人ね、何回か前のクラスの人で、一人その人、そういうすごい人がいたんですって。で、何がすごいかっていうと、泊まってるホテルあるでしょ？で、一部屋だけ音がするんだ。で、その中の一人の人たち、一人だけ、一人の人がね、って言って、あなたとあなたは入っていいけど、あなたとあなたは入っちゃダメって言うんだって。え、何言ってんのこの人って話になった時に、あなたとあなたは、オーラがちゃんと守られてるからいいんだけど、あなたとあなたは、肩のとことか膝のところが空いてるから入っちゃダメって言うんだって。あ、そうなの？ってなって。で、じゃあ入ろうって言って、入った時に、あ、ダメって言って、パンってすぐ閉めたんだって。で、あ、これね、誰も入っちゃダメ。
結局。
そんな弱くないって感じで。で、真面目らしいんだけど、お経かなんかを体中に書き始めた。で、一人で入っていったんだって。
その方が？
その方が。耳なし小一みたいな感じですよ。で、何分間か過ぎたら、戻ってきた。で、大丈夫な。音がしなくなったって。で、その時の皆さんがすごかったんだって。お前すごいじゃないかみたいな話になって。で、その時に会ってたのは、あともう一つ言われた、その人からみんなにね、あれだったのが、指の先からね、煙が出る。
どういうこと？
なんていうのかな。熱があると空気ってほら動いちゃうでしょ？だから動いちゃいけないから布団かぶってちっちゃなホタルの電気があるようなところで指先に神経を集中すると、蚊取り線香のような煙が出るね。で、それをどんどんどんどん自分の中で、なんつうの、コントロールできるようになるんだ。左行け、右行け、ぐるぐる回れ、みたいな。マジで。うちらもやったも
できたん
ん。
です
そんなの
か？
聞いてやらないわけにいかないじゃない、だって。
そうですけど、できたの？
なんか、出たか出ないか微妙だったけど。でもやっぱその人はやっぱそういう人らしくて、やっぱいろんなところ、その先生とその生徒で歩いてると、ああ、ここなんか昔古戦場でしたね、とかっていうの全部わかる。やっぱいるんですよ、そういう人って。ある一定数で。
なんだろうな。
そう。いるんですよ。で、そういう人たちが集まって修行するっていうのもあるんで。で、富士山かなんかのところで修行してた時に、全員が起きたタイミングがあるんです。
同じタイミングで。
同じタイミングで。なんだと思います？
何？
御巣鷹山。あの時全員が、あ、これ結構やばいよっ 全員が思ったんですって。
もう今ゾクゾクゾクゾクしてめっちゃ寒いんですけど。
そうなんです。その時が御巣鷹山に日航機が落ちた時。
8月でしたもんね。
っていうのも、そうなんだ、みたいな話を聞いて、ああ、やっぱそういう人たちってやっぱいて、やっぱある一定数、やっぱそういうのがあって、世の中ってやっぱ動いてるんだなっていうのは、目に見えるものだけじゃないからね、やっぱ目に見えないものの方が大事だよってよく言うじゃないですか。だからやっぱそういうのは大事なんだなっていうのは、本当に思いました。前回取り上げた父っていう雑誌もそうなんだけど、あれも、どっちかというと目に見えるものだけではなく、過去からの今いろんなものの教え的なものとかもたくさん載ってるんで、なんていうんですかね。本当にいい本なので、本当に生き方的なものとか、本当そういうのも、すごくよく、良くなるっていうか、本当心のビタミンになるような。本当でも目に見えない方が、ことの方が大事だよってよく僕も教えてもらいましたけどね。その方に、女性の方に、本当にそうだよとかって。まあでもなかなか人間なんでね。
そうです
な
ね。
かなかそういうできない時も多々ありますよ、正直な話ね。だけど、なるべくやらないようにしようとかっていうのは、すごく思うし、あと、結構ね、大変な時期にね、あ、これみんなやった方がいいかなと思うのは、僕実際やってみたんですけど、ありがとうっていうのをたくさん言うのもありだと思い
ありがとうね。
ます。昔ここでも紹介したソアカっていう本。あれにも確か書いてあったと思うんですよ。ありがとうを1万回以上言った方がいいです。
これはいいですよね。
流れ変わりますね。流れ変わります。本当に。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうっていうのは、本当今、流れが悪い人がもしいらっしゃるんだったら、ありがとうは、とりあえず、もう、どうでもいい格好でも、ふてくされた感じでも構わないらしいので、とりあえず、お経のように、もうずっとありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうって、言った方が全然いいんじゃないかなと思います。あとは、僕、もう一つ僕、すごく有効利用だったなと思う。トイレ掃除ですね。トイレ掃除は、本当に変わりますね、流れが。
何度かね、番組の中でもトイレ掃除の話はね、そう、いいっておっしゃってましたけ
実際、
ど。
本当ね、僕ね、結構、浮き沈みあるんですけど、今までの中でも、本当ね、ありがとうっていうのと、トイレ掃除は、やった方がいいですよ。マ
そうで
ジ
す
で。
よね。流れていくと
マジ
ころだ
で。
からね。そうなんですよね。
本当ね、やっぱ汚ねえっちゃ汚ねえんだけど、自分の家だけじゃなく僕やってますよ。
そう、前もおっしゃってた。外でもちょっとこう軽く掃除するって。
借りた、本当ね、コンビニのトイレを、とりあえず、ほら、シュッシュってこう出るやつあるから、トイレットペーパーちょっと巻いて、で、僕、トイレとか拭くときありますよ。用足した後に。それだけでも、僕はね、なんかね、そっちの方が効いてるって感じした。
何、いいことが起こるって感じです
いいこと
か？
が起きる。いい流れが入ってくる。いい流れが入ってくる。本当に。
なんか流れが変わるんでしょうね。
れが変わりますね。実感したもんね。あれ？なんかこれ、良くなってきてるって。 本当に、
いいです
本当騙
ね。
されたと思ってやってみるのはありだと思いますよね。これ、僕が発明したわけじゃなくて、本に書いてあったんで。たまにね、よく、僕が、あなたが言ったようにやったっていう、僕は本を読んでやろうと思ったんで、よかれと思って。で、やってみたら、あ、実際に確かにいいかもって。このタイミングでまたその本を読むっていうのが僕はラッキーかもしれない。だけど、そのタイミングでこの本を読んだからこそそのありがとうと言ってトイレ掃除をしたことによって悪い流れが断ち切れていい方向に行き始めてる。不思議ですよ。
私ね、実は2、3日前、ソワカの本また読みたいなって思ってたんですよ。
ああ、
だ
いいと
から
思いますよ。
今日ほらまたソワカの話出てきたから、すごいシンクロしてると思って聞いてたんですけど。
いいと思いますよ。
ねえ。
ソワカの本、皆さん読んだ方がいいですよ。
あれめちゃくちゃ良かった。
何気に。
あれすごい良かったし、ちょっと前に紹介してくださった営業の魔法の本も良かった。めちゃくちゃ良くて、
思い
読
ま
み
す。
終わった瞬間に塩田さんにメッセージしましたからね。いい本ご紹介してくださってありがとうございましたって。
まさか泣いちゃったとは思
そ
わ
う、
ない。
泣いちゃいましたって。
そう、あれもすごくいい本でしょう。
よ
読み
かっ
や
た、
す
よ
い
かっ
し、
た、
すごい、
そ
こう、お腹に落ちるような内
う。
容ばっかりだし、ああ、確かになーとかっていうような。だから、あれも僕3回ぐらい読んだ、それって。
私も今2巡目読んでます。
さすがです。
いや、いい流れをね、ちょっと呼び込もうと思って。トイレ掃除ですね。
絶対いいと思います。本当。だから、ビジネス書とかいろんな本も全然いいとは思うんですけど、その、スピリチュアル的なことって言っちゃうとなんかちょっと誤解されちゃうかもしれないんだけども、意外とそういうのも意外に大事ですよ。
いや、そう思います。本当に。
ある人から言わせれば、事業で成功するかしないかは、運だって言ってましたよ。
え、本当
いくら MBA 勉強してどうのこうのしようが成功するかしないかは運ですよ。俺もそう思います、今思うと。本当に。
だったら運を良くした方が絶対いいですよね。
そうすると、いい流れが入ってきますよ。
めっちゃなんか力強い言葉をもらった感じがしますね。
あと、失敗したと思っても続けると意外にそれって成功するんですって、最終的には。
そうなの。失敗はね、本当にね、失敗しないと成功しないっていう言いますもんね。
失敗しないとダメなんだ。だからね、さすがさんもちょっとさっき話したけど、この世の中っていうのは、楽に過ごしてしまうと、自分の天命が入ってないんですよ、そこにはね。だから自分のその魂なりを何なりをどんどん修行していって、結局最終的に死んでしまうというか、それがいいのか悪いかっていういろんな論あるんだけど、結局その間中にいろんなことがあって初めて最終的に終わりが来るような形に必ずなってるらしいんで、だから何もしなくてお金持ちでやりたいこと散々やって、もし亡くなった人がいたとしても、それもう一回繰り返さなきゃいけないんですよ、その人って。その僕が見た本読んだ人たちに関しては。だから、この時期に、いろんなその苦しみ的なものを味わう方が、結局最終的にはいい方向に行くんですよ。出すってじゃない、ですって。間違えちゃったけど。
この苦しみをちゃんと乗り越えられるかどうかっていうのは、乗り越えられるってことですか、塩田さん的には。
失敗はないんですよ。だから、多分。
まあ確かにね。それはね、
僕
なん
も
か
言う。
ね、頭ではわかるんだけど、なんか失敗したら怖いなとか、あるじゃないですか。なんかね、年齢を重ねれば重ねるほどその怖さが増しちゃって。昔はそんな怖くなかったの。何でもチャレンジしようと思ったらすぐできたし。でも、なんか年齢重ねてきたら、チャレンジしようと思うと、あ、もし失敗しちゃったらとか、なんかいろいろ余計なこと考えちゃって、尻込みしちゃったりして。
ですよね。いや、でもね、 僕もこう、どっちかっていうとこう、なんていうのかな、八方塞がり的なことになりかけたことは何回もあるんですよ。だけど、結局そこで、じゃあどうすればいいのっていう時に、やっぱり頭でいろいろ考えて、で、例えばビジネス書を読んだからその発想とアイデアが出たかっていうと、僕は違うかなと思ったんですね。やっぱ頭は使わなきゃダメだと思うんです。ただ動いてるだけじゃ現状維持してるかどうかわかんないし。やっぱり一歩違う形での踏み出し方をすることによって、あ、こういう形での、なんつうの、方法はありなのかなっていうのはありだと思いますね。実際本当そう思いました。
そうですね。じゃあ、ここは勇気を持って一歩違う踏み出し方をするっていうことが大切。
まあ本当ね、本当ね、ちょっとまああんまりね、うちの会社のことはあんまり言いたくないんだけども、うちのスタッフがいいか悪いか別としてね、まあすごい一生懸命今頑張ってもらってるスタッフがいて、まあ、大事なお客さんがまあいろんなことがあったんでしょうね。まあ結局は、20年以上付き合ったお客さんの仕事がパタってなくなったんですよ。これはやばいってなったわけですよ。まあ、皆さんね、会社やってらっしゃる方とかそういうのがあったら、いろんなことがあるんでしょうけど、うちもそれが発生していて、まあ結局そこが結構うちや売上的な割合がすごく大きかったもんですから。だから、あ、これはやばいって話になって、じゃあどうするこうするみたいな形で、結局、まあ、いろいろやったわけですよ。いろいろ頭考えて、で、うちができることできないこと。でも、結局、蓋開けてみたら、今の段階だと、今、前年比140%くらいの売り上げ上がったんですよ。
すごいですよね、それって。
本当、まあ、去年結構最悪だったんで。だから、まあ、140%売り上げたからってどうなのって正直ありますけど、でも、この、何ヶ月ぐらいだろう。数ヶ月の中で、今までやってきたことと、そのちょうど流れ、そのいろんなものがぐわーってなってきた時のタイミングで、今は本当逆にそのぐらい来てるんですよ。だから当時は本当八方塞がり的な感じでどうしようかなっていうところ。うちがしかできないようなことがいろいろあるんだけども、お客様への PR の仕方が悪かったりとか、まあ、そんなたまたまにしか使わないよねっていう技術だったりとかもするし、なんともいろんなところでないんですけども、うちみたいなところは、やっぱいくらでもあるっちゃあるんですよ。まあ、値段が安ければもっといいだろうし、もっと管理ができてる会社ももちろんあるでしょうし、本当にこう、どんどん新しい会社っていうのは、どんどんうちみたいな会社ができてくるから、もう本当に、なんていうかな、最初の頃だったらもう死に物狂いでやりますよっていう人たち絶対いるんですよ。ね。これね、この間ふと、ああ、そうだなと思ったんですけど、どの業界でも多いんですよ。これ。これ
そうい
ね。
う八方塞がりになっちゃうようなことがあるってこと？
っていうかね、頑張る会社がいつかはダメになっていく。
ああ、そうなんですか。
小売業、流通業って多分そうなんですよ。昔、西武、ね、西武スーパー、デパートがあって、で、良くなくなって、ね、高島屋とかね、デパートだけど、いまいちダメ、ね。で、イトーヨーカドーがあって、で、それもダメになる。今はイオンがありますよね。じゃあ、イオンって、スーパーマーケット屋さんかっていうと、実は今、イオンってスーパーマーケット屋さんじゃないんですよ。
違うんですか？
金融業なんですよ。
そっちか。
ポイントも普通に使って、イオンカードもわざと持たせて、値段が安いからイオンで買うんではなくて、 違うあれで買わせるんです。あとグループもそこに入ってくる。
私、イオンカード使ってる。
3% が割引でしょ確か。で、あれ、だからこそ昔の、例えばダイエーもそうだしょ、
うん、
ダイエーもあんなにすごかったんだけど、ダメになってくるんです、うん。そういう流れっていうのはあるんですよ。どの業界も。ある一定の中で。
言われてみれば。
で、うちのやってるリフォーム業なんかも、正直な話、普通にか、こうやって様子ずっと見てると、若い会社の方が頑張るんですよ。
まあ、ね、これからやっていこうっていうエネルギーも高いでしょうしね。うん。
そうすると、夜中まで仕事するんですよ。
うん、うん、うん。
だから、お付き合いしてる管理不動産からしたら、逆に言うと、そっちの方が頑張ってる感があっていいんですよ。
うん、うん、うん。
ある程度年齢いくと、そこまでできなくなるんです
よ。はい。
だってやってることはほとんど変わんないんだから。
うん、うん、うん。
だから僕なんかはそれが嫌だなと思ったから、いろんなものに手出してるんですよ。クロスの張り替えだけだったらいつか、もっと若い会社が出てくるんで。
うん、うん。
で、同じサービスがずっと続けられるかって言ったらそんなことないんで。
はい。
多分、不動産の仲介なんかも似たような感じだと思うんです。だから不動産の仲介は必ず途中から管理をし始めるのはその辺なんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。だから、うん。だから、ある程度のところまで行くと、だからうちなんかは途中から、リフォーム業。
はい。
賃貸の現状回復だけじゃないところから、今度、一般住宅の、リフォームができる職人の人たちなんかは、もともといたんで、
うん。
じゃあ、そっちの方でやっていきましょうって。もう、うちの職人さん、他では普通にリフォーム業やってるから、
うん。
別に、うちからの仕事は別にそっちもやってお願いしますっていう風になってるんですよ。
なるほどね。
だから、そうなんですよ。だから、本当違うんですよ。逆に言うと、今お付き合いしているクロス屋さんなんかもすごくいい人だから、他のクロス屋さんに行かないんですよ。
うん、うん、うん。
とかね。うん、あと、まあ、結構リノベーション しますって言った時に、じゃあ例えばタイルもできるよとか、タイル屋さんって今いないんですよ。
うん。
業界的に本当に。あと鉄骨屋さんもいなかったりするんだけど。
はい。
だからそういうところの人なんかも、うちの工務店経由だったら、タイル屋さんもいたりとかするんで、そういう仕事も受けれるんです。
ああ、なるほどね。
うん。普通の現状回復屋さんだったら、今やってるのなんて、例えば、18個の、賃貸の玄関ドア交換しますとか、
うんうんうん、
そういうのできないんですよ。
そっか。
うん。あと、花壇直しましょうとかね、
うんうん、
外壁やりましょうとかっていうのも、できる会社とできない会社が出てきたりもするんで。たまたまうちは前からそういうところができる人たちと一緒にやってたんで、
うん、
今は逆にそっちの方の仕事の方が忙しくなってきてる。
なるほどね。
うん、だから、これを聞いているリフォーム会社さんとか多分たくさんいらっしゃると思うんですよ。だから、やっぱ、結構僕好きなのはピーター・ドラッカーっていう人が好きなんですけど。
はい。うん。
あの人が言う言葉に、一個の技術でその業界変わるって言うんですよ。
うん。
本当僕もそう思ってて、
うん、
その一個の技術で全部ポンって変わる。例えば、レコードから CD になるとかね。
はい。
一個の技術で全部が変わるんですよ。
うん、うん、うん。
じゃあ今 CD から何になってるかって、もうダウンロードになってるんですよ。
はい。
CD デッキ持ってる人が癒しないんですよ。
そうですよね。
うん。本当にそうなんです。で、逆にトヨタなんかだったらもう本当にハイブリッド。
うん、うん、うん。
あれだけ電気がいいとかって言われながらみんなまた元に戻ってるんですよ。
うん、うん、うん。確かに。
だからすごい技術を持ってる会社っていうのは絶対勝てるんですよ。最終的には。勝てないんですよ。他には。やっぱり便器って言ったら世界で今だとリクシルと TOTO なんですよ。やっぱり。 あの精巧な、電気を焼いて、接続できるところまでの精密な、数値を出せるのってそうなんですよ。やっぱすごいんですよ。本当皆さん、YKK のチャックとかね。
そう、確かにそうですね。
他にライバルいないんですよ。あの技術どうやったってダメなんですよ。自転車のギアのシマノとかね。やっぱもうすごいんですよ。圧倒的にすごいんですよ。だから技術っていうのが、その業界を、昨日までの技術をガラッて変えるものっていうのは、技術だよっていうのは、ピーター・ドラッカーの本読んでるとそうだったので。だから僕意外とその新しい技術好きっていうのもあるんですけど、手を伸ばしちゃう癖があるんですね。だからまあ、逆にそれがいいのか悪いのか別としても、でもやっぱりわかんないですけど、やっぱりユニクロの柳井さんも言ってたんですけど、100回やって失敗してもいいんですよ。101回目に成功すれば。
そうですよね。
だから、ユニクロの柳井さんもすごい私は失敗してますよって、もう失敗だらけでどのこうのっていうの話を読まさせていただいたり、聞かさせていただいたりすると、まだまだ僕はまだチャレンジ少ないかなって思うし、だから、そこに関しては、もう少しチャレンジしてもいいのかな、とは思いますね。あと何をして成功なのかっていうのもあるじゃないですか。今すごいお金が入ったから成功っていう人もいれば、その仕事がやっぱり面白くて、これができたらいいよね、とかっていうところがあったりとか。僕はどっちかっていうと、やっぱ、まあ、綺麗事言うとあんまり好きじゃないんだけども、やっぱこう自分が思った内容のビジネスがうまくいくとなると、これいいよねって思っちゃう方なんですよね。だからどっちかっていうと、だからただやらされてる仕事って結構どっちかっていうと、僕はどっちかって苦痛なのかなって、たまに自分のことを思うときあります。
そう、だからなんか新しいことを1ヶ月に1回ぐらいの割合で翔太さんとこうしてお会いして収録してるんですけど、だいたい状況っていつもね、すごい変わってるんですよね。
変わってるよね。ちょっとね。
聞いてよって、今度こういうのやるんだ、こういうの取り入れるん
そう。
だって必ずおっしゃる。
そう。面白いんだよね。だから本当昔からなんかそういうのをやるのが好きで。だから、まあ、なんでしょうね。だから営業コンサルやってた時期があったんですね。こんな僕でも。だから、その時に、例えば、ある印刷屋さんの仕事を、当時、明治生命の仕事で、その印刷屋さんの仕事を落としたんですよ。だそういうのが成功すると嬉しいんですよ。
はあ、すごいな、そんなことまでされてたんです
やってた、やって
ね。
た。あと、幕僚長の方の、3D CAD のいいシステムがあったんですけど、それを、サンキューさんっていう、産業吸収物流のサンキューさんのところにも下ろしたんです
すごい、めちゃめちゃやり手。
よ。全然、例えば知り合いがいたんで、うまくいっただけの話で。だけど、サンキューさんなんて知る人知らない人、物流会社だと思ってますけど、実は、サマーランドの波の出るプール作ってメンテナンスしてるのサンキューさんなんですよ。
そうなんですか？
そうよ。知らないでしょ？
知らなーい。
そう。だからそういうのもやってるんです。そういう会社だから、そういう、あると例えば煙突があって、すごく大きな煙突を、どういう形で解体していくかっていうのも 3D CAD でその時シミュレーションしたんです。今ほどそんな立派なやつない時代にね。で、そういうのをやると、いいんじゃないの？とかって言って、まあ、価格安かったですけど、そういうのをやったりとかはやってましたね。面白いこと結構やってたんですよ、昔。
いや、今もね、面白いことをやり続けてますけどね。
いや、まだあれなんですけどね。
チャレンジャーって。
もう本当ぶち当たって、もう本当傷だらけですけど。
い
本当
や、
にそ
す
んな
ご
とい ころで。
挑戦者だっていうことがよくわかりましたよ。
いや、全然。だからあんまり、だから昔サラリーマンの時に結構大手さん、お客さんが多かったんで、だからそういうところに行くのがあんまり抵抗がないんですよね。
なるほどね、そっか。
だから、会社辞めた後に、一時、一回だけね、ちょっとだけ、インターネット、ホームページの仕事したことあるんですけど、その時も、住友ゴムさん、ダンロップさんのところで、あそこって、タイヤの直営店も結構あるんですよ。タイヤセレクト。今、タイヤセレクトって名前ないかな？そこのところである、ところの契約が取れて、で、やらさせてもらってたら、そこの店長が僕のことを気に入ってくれて、東京の、責任者にも予定してあるから、ちょっと勝手に行ってきて、みたいな。でも他の店舗、多分できるようになると思うよ、みたいなこと言っていただいて、ええーってなって、で、もうニコニコ顔で行って、で、まあ、お話しさせていただいて、で、ああ、翔太君だったら別にいいんじゃないみたいな話になって、本当ですかみたいな話になって。で、本当はそっちに行く予定だったのが、リフォーム会社さん、今ね、昔お世話になったリフォーム会社のなんか急に部長が辞めて、そこがちょっと穴開いちゃったから手伝ってくれって言われて、ってなって、まあそっちのが安牌っちゃ安牌だからっていうんで、今もリフォーム業やってるみたいな。
いろいろあったんです
あ、ありました、ありまし
ね。
た。そういうのもやりましたよ。本当に。行きましたよ、本当に。住友ゴム東京支社まで。
すごーい。
行きましたよ、もういろいろお話しさせていただいて、あんなに。明治安田になってからも行きましたよ。
そうですか。
明治安田になって、その印刷屋さんの社長さんから電話かかってきて、もう1年ぐらい仕事落ちた後に、1年ぐらい経った後に、電話かかってきて、で、社長さんなんかちょっとご病気で入院先のところからかかってきて、どうしたんですかって言ったら、翔太君、あの仕事良かったからもう一回やってくんないかって話になって、ええー、ってなって、あの時の担当の営業の人、その後ずっと続けて名刺を置きに行ってないんですかって、ちゃんと僕そこまで道作ったのに言ったら、行ってないって言うんですよ。いや、もう無理ですよ、あんな大きなところ、絶対取れないと思いますって。あのね、感覚的にね、大きな会社ってゾウさんなんですよ。ゾウさんってお腹減った時しか動かないんですよ。わかります？猿とかなんかだったら意外にホイってあげると食べてくれるんですよ。だけど昼寝してるゾウさんは絶対食わないんですよ。絶対動かないんですよ。僕の感覚。絶対動かない。だが、それ動かそうってするのめちゃめちゃ大変だと思って。普通に営業しても絶対取れないなと思ったんで。だから、その時に僕考えてたのは、今もあるかな。大地を守る会っていうのが六本木にあって、ブレーカーを落として節電しましょうっていう、ちょっとしたイベントがあったんですよ。ちょうどだから、明治と安田が合併するタイミングで。で、そのタイミングがゆりかごだったんですよ。で、黄色と黄緑のこうゆりかごのイメージのあれで。で、僕の友達がたまたま雑貨屋さんやってて。で、キャンドルとか売ってるんですよ。で、あーと思って。そしたらちょっと友達の雑貨屋さん兼ねて、ろうそくっていうと亀山キャンドルって有名なん
そう
で
です す
よ。
ね、有名ですよね。
あ、知ってます？わ
知っ
か
て
る。
ます、知ってます。
そこの営業マン呼んできて、で、黄色と黄緑の色作ってキャンドル作れるって話して、で、できますよって話して、で、値段はその保険の外交員が配れる単価にして、あとだから、何人社員数がいるのか。それに対して、需要は間に合うかどうか。とかの話も全部して。で、友達のその印刷屋さんは、そのパッケージを印刷するっていう方になったんですよ。で、雑貨屋さんの方は、キャンドル。で、あと、亀山さん、キャンドルの、そういう大きな、あれがあるんですって。なんか、その で、それ、これ作れますみたいな話で、もうほんとシンプルなやつなんだけど、
うん、
で、サンプルの商品を作って、プラスチックケースまで全部作って、
うん、はい、
ラベルも全部作って、こんな感じになりますっていう商品作って、うん、営業企画ね、持ってったんです。
うん。すご
っ。で、
すごっ。
何回かやったときに、で、向こうが悪くないんじゃないですかってなって、
うん、
で、大地を守る会の六本木の人にも、こういう形で、明治安田生命さんの方で販売しようと思うんですけど、いいですかって言って、一応許可も全部もらって、
うんうん。
で、その時なんかあれですよ。だから、東京タワーかなんかの電気を消すみたいな、そのくらいまで大きなイベントだったんですよ。うん、
はい。
で、ああ、面白い、この、イベント乗れるんだったら、みたいな感じだったら、多分、で、キャンドル使って、黄色と黄緑のキャンドルで、
うん、
明治安田のカラーだし、
はい。
で、営業マンが、ありがとうございます、合併しました、みたいな感じで配れたら、そのストーリーができるじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、ああ、悪くないかもって言って、で、向こうの担当者と何回か打ち合わせした時に、潮田くんってちなみに、とかって話になって。この話の何屋さんなの？僕ちょっと営業コンサルでって話になって。で、そこまで僕持ってって、あともう、例えば変な話だけど、僕の友達の雑貨屋が、サインすればいいだけの話なんです、あと。
うん。うん。
あとは、亀山さんも OK 出てるし、
うん、
大地を守る会も OK 出てるし、
うん、
明治安田生命もほぼ OK もらってるわけですよ。
うん、うん。
あとは、その友達が、そこ行って、あ、じゃあ、いくつですね、わかりました。じゃあ、いくつ作ってどうのこうのですねって、あと、それだけすればいいだけまでやったんだけど、
うん、
おそらく多分友達がビビっちゃっていかなかったんですよ。
もったいない。
マジで。マジで。
そこまで。
何回も徹夜したの、これで。すごい打ち合わせして。もう全部、プレゼンも全部作って。写真も全部撮って。写真なんかでも何回も撮り直して、これじゃダメっつって。
せっかくのチャンスだったのに。
そう。だから、その時思ったのは、あ、ダメな人にはダメなんだって初めて分かった、その時。で、ちゃんと利益このぐらい取れてとかっていうのを全部計算して。
そこまでやったのに。
うん。
へー。
そう、みんな協力してくれてね。
うん。
うん、当時、うちの結婚式に来てくれた渡辺くんっていうのがいて。渡辺くんはもういろいろあの時はすごい。もう渡辺くんもいろいろね営業マンだったんだけど、ちょっとどっちかっていうと、なんていうのかな、ちょっとプライドが高い彼だったんですよ。で、うん、このままだと営業はダメだよって話をして、まあ、ね、ごめんなさいね、偉そうに言うんだけど、なんだけど、一回僕が、例の 3D CAD のところの、
うん、
なんつうの、営業コンサルで行った時に、今日は僕は話さないで、君がいろいろ話してもいいかもしれない。
うん、
今日だけって話で、うん。で、一応そういう形で話をして、また帰ってきた時の電車の中で君ねって話をして、今日は、実は君の言い方、あれはこうだよ、ああだよ、そうだよって言ったら、3日寝れなくなっちゃったんだよ。
うん、
で、そこから、ちょっと、なんていうのかな。悪が抜けたような感じ。
うん、
で、意外と僕の、わかんないけどね、言うことが意外とストレートに伝わるようになる。
うん、
っていう形で、その渡辺くんもその時すごい協力してくれてる。うまくいったらね、面白くなったんだけどね。そういうのもやってました
よ。そこまでやったのに、塩田さん、うん、それさ、最後、どうなの、虚しさとかあるでしょ？
まあね、だからまあ、やっぱキーマンはキーマンで動かなきゃダメっすよ。
うん、
やっぱりこう、なんつうのかな、各要所の人たちの部分で、
うん、
僕の爪が甘かった。
いやー、もったいないな
ー。もったいないって言えばもったいない。ね。僕はどっちかっていうと、そう、だからそのスタッフ、そのキーマンになってる人たちの詰め方が僕は全然できてなかったんですね。 本当に。それができてない。だからこの事業は失敗した。僕、あまり人混み見る目がなかった。
でも渡辺さんはね、すごい成長して。
うん、してると思いますよ、なべちゃん。
そ
最
れ
近
を
はちょっ
きっ
とあ
か
ま
け
り会っ
に。
てない。
本当です
最近
か。
会ってないけど、本当に。今じゃもう一流の営業マンになってるんじゃないですか？本
おー、
当
素
に。
敵素敵。そうですか。いや、いろ
そう
ん
いう
なこ
考
とが。
えで営業した方がいいよ、みたいな感じの。うん、安くします、どうのこうのって言ったところで、やっぱ人って買わないから、やっぱマーケティングができている商品とかじゃないと、そのね、なかなかマーケティングできるとこまでが僕たちの仕事なんで、僕はね。あとどこに落とすかってとこですよね。よく言いましたけど、だからエスキモーにどうやって氷売るかとかね。
そうですよね。
うん。その発想がないと、またアイディアですよね。どうやるのかっていうのはやっぱ必要なんじゃないかなって感じはしますよね。面白いですよね。うん。フリートークめちゃめちゃ長くなりました
ねえ、塩田さんの、なんかいろんなことが知れて、今回はお人柄とか
ね。いや
も
いやいや、
ね、すごい
全
伝
然
わっ
全然。
たんじゃないかなって思いますけ
なんか
ど。
もう、お盆になったその話からまさかこんな話になるって夢にも思わなかった。夢にも思わなかったっていう。
幽霊の
最初、
話だけで終わらな
幽
くて
霊
よ
の
かった。
話で終わるんじゃないかっていう、皆さんのご期待を大いに裏切ったっていう、本当申し訳ないって感じです。
いや、面白かった
ああ、で
な。
すか。よ
い
かった
や、
よかった。
参考にな
ど
る
っ
こ
かし
と
て
ね、
失
た
敗
く
なんで
さんあっ
す。
たな。いいですね。いや、充実してました、今回
いやいやいや、
も。
全然全然、全然金にもなってないですから、本当に。本当に金になってない。
いや、でもほ
た
ら、
だ、で
そ
も。
れね、失敗だから、言葉を借りれば、それ失敗じゃなかったわけでしょ？
そうですね。僕はすごく大好きですね。だから、今回、例えば、ね、大きな不動産屋さんに、うちの光触媒、プレゼンになって取れたんで、うちなんか。
よかった。
はい、はい。もう、当時のコロナの時代ですけど、そういうのは、そういう経験値があったので、はい。もう皆さん、大きな不動産ですから、何人もいや、何十何人いらっしゃるところに、ズームで、そういううちの、ね、九州の先生に出てもらって、リアルにそこで、Q&A やってもらって、ああじゃない、こうじゃない、で、いかにすごいのか、すごくないのか、実はこうなんだ、ああなんだ、とかっていうのも、全部僕やりましたんで、その時。で、実際取れましたんで。
あ、素晴らしいですね。
でも、それでも仕事にならなかったんです
いや。
よ。僕も。そんな売り上げ上がんねえぞ、みたいな。
いや、でもね、本当にそういう積み重ねがあったからこそ、ね、今になってる、つながってるわけですしね。
ですかね。まあ、勉強ですね。まあまあ、まあまあ、でも、ね、言いましたけど、ちょっとまあ、9月ぐらいからもしかしたら、うちのウェルプデザインですね。オリジナルブランドで IoT の商品が発売されるかもっていう、今詰めてるとこなん
今回そのお話を本当なればしていただくところだったのですが、もう少し詰めた形で来月、次回ですか？
次回ですね。
お
次回で
話しい
すね。
ただくということで、いいですかね？
そんな感じで今日はよろしくお願いいたします。投稿者なしで。
わかりま
もう
し
長
た。
いです
じゃあ、今回はここまでのお話、私ちょっと繰り返し聞こうかなって思います。またこのお話ね。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ皆さんも聞いてください。また番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に翔太さんの会社の URL を記載しております。そして、トクトクチャンネル専用のホームページの URL も記載しておりますし、インスタグラムや X の URL も記載しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。